今日は少し固い話題ですね。誰のための表現の自由かと、いうことで、私としては自分の考えと、それから NHK とかですね、朝日新聞をはじめとした既存の表現の自由を業として、自分が所得を得たり、それをいわば俗な言い方をすると飯の種にしている多くの人たちですね、評論家とかアナウンサーとか、そういう人たちに対して私がちょっと呼びかけもしたいというふうに思いまして、このブログを録音しております。簡単に言うと、誰のための表現の自由か、これは、私の個人のですね、YouTube のブログが停止されまして、これは今に始まったことじゃなくて、私については今に始まったことなんですが、この社会において私は個人というのがそれほど大きな意味を持ってないというふうに思ってますので、随分多くの人が今まで YouTube で閉鎖されたりですね、発言を制限されたりしております。でこれに対してもう3年か5年ぐらい前からそういうのがあるんですけども、それに対して既存の表現の自由で飯を食ってる人たちっていうか、それを生業としてる人たちが何か、それを大きな問題として取り上げてないんですよね。例えば NHK は国民の受信料を取ってテレビというですね、大きな表現の自由のもとに保護された、それは NHK の表現の自由を保護しているのは国民なんですが、その国民から受信料を取っている NHK はですね、今から2、3年前から非常に激しくなったネット上の表現の自由などの停止とか、そういったものですね、現在では WHO の方針に反したり、コロナウイルスについての異論を述べたり、アメリカ大統領の選挙について論評をしたりという、言ってみれば表現の自由に最も大切な社会の重要関心事について、政府とか正式機関とか、それから既存のメディアで放送していることとか、そういうことに反することについて、停止をしたり、それから私の場合もっとひどいんですよね。例えば虎ノ門ニュースのカウント数があるところでピタッと止まってしまうと、であたかも視聴する人が少ないように見せかけるとか、非常に姑息な手段で表現の自由の制限を行っております。これについて、なぜ NHK は国民の一人一人の表現の自由を守ってくれないのか、どういう理由で自分たちだけは国民から表現の自由を得てるのに、その NHK は自分たちの表現の自由の自由を使って自分たちに受信料を払ってくれている国民の表現の自由を守らないのか、これは当然だという人もいますでしょうね。 NHK は営利団体で、別に表現の自由を守ろうとしてんじゃないよと、自分の表現の自由さえ守れればいいんだよと、そんな他人の表現の自由なんて知ったことじゃないよと、いうふうな考えだというふうに言う人もいるんですが、どうですかね。それから今まで表現の自由を守ると言ってきて、それで飯の種にしてたというちょっと下品な言い方をしますと、リベラルですね、左翼とか、例えば朝日新聞、毎日新聞、それから評論家もそうですね。有名な評論家で、いろんな政治活動をしたり、重要な番組を司会してたりしてですね、表現の自由にものすごく敏感だった、特にリベラルの人たち、左翼の人たち、そういう人たちは表現の自由を守ると言ってたのは自分たちだけの表現を守るということであって、憲法で保障された国民の表現の自由は守らなくていいんですかね。私がもし NHK の会長であり、もしくは朝日新聞の社長であればですね、私は必死になってその思想が自分たちの思想と異なるかどうかは別にして、表現の自由っていうのは思想が異なる人だったらば表現の自由をこの奪っていいということを言ってんじゃなくてですねまさに人間の考えが異論とかいろんなことがある、意見の対立もある、それを全てその表現の自由、例えば芸術作品にしても論文にしてもですね、 それは我々社会のプライドなんだ、根源なんだという信念があると思うんですよ。自分に不利なことを言う武田邦彦はけしからんとか、もう僕以外にいっぱいそういう規制を受けてる人いるんですけど、まあ、その人たちの名前を挙げるといけないので自分の名前を挙げておりますが、けしからんと、けしからんから、俺の意見と違うからとか、 NHK を批判するからとか、そういう理由でその人たちの表現の自由を奪うということが NHK とか朝日新聞が今までものすごく主張し、リベラルな評論家とか東大の先生とかそういう人たちが守ろうと言ってた表現の自由なんでしょうかね。感情的に武田邦彦は許せないというようなことが表現の自由にを制限する理由になるんでしょうかね。私はまあ長らく学術なんかをやってまいりました。まあこの前の学術会議の表現の自由はちょっとそれに近いんですよね。あの学術会議の人たちというのは、僕の今までの経験ですと、我々一般の学者の表現の自由をあまり、学問の自由をあまり守ってくれたことないんですよ。自分たちが考える表現、あの学問の自由だけは守る。例えば、まあ平和、あ、だけどおかしいな、軍事研究をしないっつっていろいろ制約をしてきましたが、それは学問の自由を破ってますもんね。だから特定の学問の自由を言ってるのかもしれないんですね。だけど彼らは多くは共産主義の人もいるし、共産主義に審判の人もいるんですが、中国のような表現の自由が表現の自由なんですかね。分かりません。これはどういうことなのかというと、おそらくですね、 NHK とか朝日新聞が武田邦彦の表現の自由を守ってくれないのはですね、彼らが主張している表現の自由というのは、自分たちが金を得るための表現の自由を守ってくれと国民に言ってるだけで、実際は国民の表現の自由は守りませんよと、私たちは表現の自由という特権を持ってるんだということになりますが、しかし日本国憲法が言ってる表現の自由っていうのは、 NHK とか朝日新聞のように表現の自由を行とする人だけに表現の自由があると書いてはないと思います、私は。それからそういった表現の自由を得て、例えば NHK のように受信料を取る権利、それから一般の地上波テレビのように、放送権を、まあ、わずか5億円かな、なんかすごく安い値段で権利を獲得している人たちっていうのは、私はね、やっぱりそれだけの権利を獲得している限りは重たい社会的責任があると思いますね。それからもしも武田邦彦の表には表現の自由がないと、彼は NHK とか朝日新聞を批判するので、批判する人には表現の自由がないと、まあ確かにこういう路線は感覚としてはあったんですね。証拠はありませんけどね。例えばある芸人が私に言ったのは、 NHK の批判はできない、紅白歌合戦に出してくれないから、紅白歌合戦に出ないとギャラが下がるからと、まあ、いうふうに僕に言った人がいるんですが、それは私と似たような感覚ですね。NHK を批判すれば表現の自由はないと、まあ、いうことにまあなるわけですから、それが本当に NHK が目指す、日本国憲法の下で特別の庇護を受けている NHK の基本思想だとするとですね、私は NHK っていう団体を作ったのがものすごく間違ってたように思いますね。それからまあ、リベラルな人たち、今までもう表現の自由を制限するのにものすごく敏感だったリベラルの人たち、まあ、その中には政治的な活動もされていて、重要な選挙に立候補するような人も多かったんですが、その人は自分たちだけの表現の自由を自分たちだけに与えてくれ、まさか武田邦彦とかそういう平民にですね表現の自由を認めようなんてしてないよと、それから自分たちに対して異論を述べる人たちを表現の自由を認めてはないよと、まあ、いうことがあるのですかね、まあ、あるような気もしますね。しかしこれに対して対抗するのはやっぱり一般平民ですよ。それから もう一つはこの今度 YouTube がね私のものを閉鎖しましたが、それからまあいろんなそういう人が多いんですけど、日本国内で活動する場合、日本国憲法を守る必要はないんですかね。まあ、中国問題に関する皆さんの議論を見てると、中国にはいろいろ制限がある、人権に制限がある、表現の自由ももちろん制限がある。で、香港問題なんか起こってる。あれはですね、中国の法律では適法かもしれませんね。中国は共産主義ですから適法かもしれません。しかし、日本とか自由諸国の法律には反してるというふうに言って反対しておりますが、日本国内で YouTube とかいろんなメディアに類するものが活動するときは、例えば NHK とか朝日新聞なんかが武田邦彦の表現の自由を守る行動を取らない場合は、憲法を守ってるんですかね。それから YouTube は外国の企業だから、外国の企業が日本国内で活動するときは表現の自由は憲法は守らなくていいんでしょうかね。一応私は YouTube の方にはですね、抗議をいたしまして、 YouTube が日本国内で仕事をするんであれば日本国憲法を守る必要があるという私の異論を述べておきましたが、もちろんなしのつぶてでしょうね。このなしのつぶてって面白いんですよね。NHK もおそらくなしのつぶてなんですよ。朝日新聞もおそらくなしのつぶてなんですね。公開の場所で、NHK とか朝日新聞が自分たちのための表現の自由は憲法で保障されているが、国民の一国民の表現の自由は憲法で守られてないということは多分言うことができないと思うんですよ。しかしなしのつぶてっていうのはあり得るんですね。まあ知らない顔をしているうちに彼も体力が尽きるだろうとNHK 朝日新聞は団体だし、武田はあれだけ俺たちの悪口を言ってんだから、この際懲らしめてやろうっていうのは僕は憲法が保障する表現の自由ではないと思います。これについて国民の多くの人たちがですね、考えを巡らし議論をしてくれることを期待しております。